この間、ちょっと前に、1ヶ月ぐらい前に、USJ 行ったんですよ。家族で。
俺、その話聞いてないね。
言ってないよね。
うん。
そう。それで、沖縄行けなくなっちゃったから、
コロっちゃったからね。
そうそうそうそうそう。かわいそうだなと思って、USJ に行くことにして、行ったんですけど、まあ、USJ は普通に面白くて、2日間行って、
ほう。
はい、3泊4日で行って、1日目と3日目行ったのかな？はい。で、中日で大阪観光しようってなって、で、道頓堀とか、通天閣とか、いろいろそういう、まあ、コテコテなところにね、行ったの。そんで、せっかくこっちまで来てんだから、漫才見たいなってなって。
なんか言っ
で、
たの？
それで、なんかちょっと
花
調べ
月。
て、そうそうそう、なんばグランド花月。うん、そこで、5時半ぐらいから、公演があるから、
僕も行ったことありますよ。
調べて、あ、本当？そう、だから行ってみようってなって、で、その間、道頓堀付近で、こう、時間潰してたんだけど、そしたら道頓堀のそこら辺で、そういうお笑いのキャッチみたいのやってて、
あるね。ある
うん。
ね。なんかちょっと、そんな大箱じゃないところ来ま
そう
せんか？
そうそうそう
500
そう。
円でとか、そんなんだよね。
そうそうそうそうそう。600円で30分、やるんで、お父さん、お子さんの教育にはお笑いが一番いいって言われてるんで、みたいな。そういうの俺すごい好きなんだけど
まあちょっと嬉しいよね。なんかね、そういう絡み方はね。
そうそうそうそう。そんで、ああ、すいませんっつって。でも今からあっちの難波の方行くんすよって言って。そしたら、ああ、じゃあ、先にプロ野球の方で温めてもらってから、メジャーリーグの方に行ってくださいみたいなこと言ってて。それで俺が、え、これはこっちはリトルリーグじゃないって言ったら、え、リトルリーグじゃないですって言って。で、
失礼だな。失礼だよね、それ。まあいいや。
その向こうの返しがね、聞きたかったか
面
ら、どういうリアクションするのか。そんで、まあなんか、出演者リストみたいなの見てももちろん全然知らないの。まあ、そもそも詳しくないし。で、まあ、とりあえずそこは、そっちの三流の方は見ないで、なんばグランド花月の方に
三流の方はって今さらっと言ったけどね。そんなこと、まあ、わかんないけどね。
それで、なんばの方に行ったんですよ。で、行ったら、なんか、公演7時からみたいな感じで書いてあって、
5時半じゃない
そう。で、あれ？と思って。で、受付の人に聞いたら、あ、5時半からあるって、ネットで見たんですけどって言ったら、あ、それ向こうですって言って、なんか道の反対側に、そう、なんだろう、なんばグランド花月が、だからメジャーリーグだったら、一軍だったら、日本のプロ野球レベルのが道の向かいにあって、値段もやっぱ違うのよ。で、さっきの、キャッチにかけられた、声かけられたのは、やっぱ値段的にも三流。だから僕のこう、リトルリーグっていう
ああ、そう
例え
いう
は、
ことね。
間
まあ、
違ってなかった。
あながちね。
そう
あなが
そう
ち間違ってはなかったと。
そう。その時はね、ちょっと冷やかして言っただけなんだけど。で、あ、こっちかって言って。で、そのやっぱ一軍の方には、山田花子とか、池田メダカだっけ？うん、師匠？とかが、こう、7時のやつにはリストアップされてて、あ、こっちも見たいなって、でも高いし遅いし、ちょっと子供いるから無理だなって思って、で、俺がもともと調べてた5時半の方に行って、で、なんかエレベーター上がったのかな？そんで、なんか待合室みたいなところ、入り口受付みたいなところに着いたらすっげえ人いっぱいいるの。
はいはいはいはい、
その観客、
うん、
で若い女の子とかいっぱいいて、
ああそうなんだね。
それでエレベーター出たら、その奥の方でなんかこう握手会みたいのをやってるのよ、これから出演するやつらの。でみんななんかこう差し入れとか持ってきて、
うん、
で、あ、頑張ってくださいみたいな握手とかしてて、
はいはいはい、
そう。でもまあ俺全然誰も知らないの。
うんうんうん。テレビでもあんまり見たことない顔なんだ。
テレビもまあ最近全然見ないから、
そっかそっか、
余計わからない。
はいはいはい、
そう。ただなんかその上の方にこう、なんとかグランプリファイナリストとか、うん、M1 ファイナリストなんとか優勝みたいな、
うん、
こうバンバンバンバンバンってみんないろんなのが貼ってあって、
うん、
でその時に俺らが出る、あ、見る会に、
うん、
出るやつら何人かそれ優勝とか、
はいはいはい、
ファイナリストとか、
はいはいは
い、いたの。その見比べてみたら、
うんうんうん、
わあこれちょっとなんか期待しちゃうよねみたいな、うんうん、嫁と話してて、
うんうんうん、
そしてうちの子がなんかちょっとトイレ行きたくなっちゃったみたいに言い始めて、
え、これは劇場にも入ってネタ始まってる時に、
あ、まだ始まってない、ま、だからその中、はい、待ってる時、
待合室みたいな、ね、
そうそうそうそう、その入り口のとこで、
はい、はいはいはい、
そしたらなんかたまたまそのお笑いっぽいやつが、
うん、
お笑い芸人っぽいやつが、
うん、
こうバーって歩いてきたからこっち向かって、
うん、
子供にちょっとさ、お兄さんにさ、トイレどっか聞いといてよって言って、
うん、
みんな握手とか求めるんだけど俺はあえて
ひねくれてた親父ひねくれすぎだよ
あの人トイレの場所知ってると思う聞いといてって言って
はいはいはい、
そして聞いたら、まあ、すっごい優しく教えてくれたのよ、
うんうんうん
で、まあよかったんだけどそれは、
うんうん
そんなお金払って、
うん、
入って、
はい、
そしたらまあ埋まってんの。
まあそれお客さんいっぱいいるんだもんね。
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
そのなんていうんだ、こうシアターみたいな、
うんうんうんうん、
前に台があって、
うん、
俺らはこう映画館みたいな感じで座ってて、
はい、
で一番前の席が空いてたから、
うん、
子供たち2人に、まあ、せっかくだから一番前で見といてって言って、パパとママこっちの後ろの方で見てるからみたいな、
はいはいはいはい、
うん、で子供たち前行って、
うん、
で結構こう人入ってて、
うん、
一人お一人さんみたいのも結構いるのよ、
うんうんうんうん、そうなんだね。
そう。だからこれ期待しちゃうなみたいな嫁と話してて。で、始まりました、
うん。
そしたらなんか最初こう、なんていうの、イントロダクションみたいな司会のやつが話して、
はいはいはいはい、
話してて、もちろん知らないのよ。
でもそいつら、まあ、前座でしょ、きっと。
前座じゃないの、その MC なの。で、その MC の2人は名前も覚えてないんだけど、
うんうん、
そのなんとか優勝みたいなのがさっき上に書いてあったの。
へー、
そう。で、まあちょっとなんかボケんだけど、別になんか薬ともしなくて俺は。そんで、なんかこう、10組ぐらいのコントが、
うんうん、
コントとかそういう漫才みたいなの始まったの。
はいはいはいはい、はい。やっとね。
そうそうそうそうそう。
うん、
始まって、
うん、
まあ面白くないのよ。
え、でも周りは笑ってるんでしょ。
周りはね笑ってるんだけど、
うん、
全然笑えないのよ。
へえ、
うん、それでなんか1組目終わって、
うん、
僕の奥さんと、え、うん、なんかやばいねみたいな、うん、やばくないみたいな、で奥さんも、うん、やばいみたいな、でなんか周りをこう見てると、
うん、
その多分固定のファンがいて、
はいはいはいはい、
その自分が追っかけてる推してる芸人の時はすごい見て笑ってるんだけど、
うん、
全然自分が興味ないやつの時はみんなこう携帯とか見たり全く見てないのよ。
へえ。すごいきついね、それね。
いや、なんかまあ、すごい世界だなと思って。
うん、すごい世界だね。
そのうち面白いの出てくるんだろうなと思って。ずっと見てて。
まあ、期待はしちゃうよね。
次、2組目も面白くなかった。3組目も面白くなかった。
うわ
子供たち大丈夫かなと思って、
うん、
こうちょっとあの、なんだろう、背筋伸ばして見たら、
はいはいはい
はい、まあ4組目ぐらいからうちの下の子が温まってきたみたいで、
うん、
こう本当に面白いと思ってるのか、周りにつられて笑ってるのか分かんないけど、
はいはいはい、子供はちょっと分からないところ
ある、ね、そう、しかもそんなお笑いなんか分かんないと思う、
うん、
正直、
うんうんうん、
そしたらなんかその4組目のやつがなんかボケてた時にみんな笑ってて、
うんうん、
そしたらうちの下の子がすっげえ大きい声で笑い始めて、
うんうんうん、
これあの芸人めちゃくちゃ気持ちいいだろうなって思って、
はいはい、まあそうだよね
まあ子供なんか見てないんだけど他に一人も、
うんうんうん、
そうでそんなのが何回か続いて、
うん、
そしたらなんかその芸人も拾ってくれて、
お
う、そう、ほらこのちっちゃい子もめっちゃ喜んでくれてるやんみたいな、
うん、
感じで言ってて、
うん、
まあ全然面白くなくて終わっちゃったんだけど全部
全部面白くなかったんだ
全部僕たち関東の人はねちょっと笑えなかったね。
関東だからとかじゃない
でしょ、わからないわからない。でもこの話を別の友達にしたら、
うん、
やっぱりちょっとこっちも、
うん、
その心を開いて、
うん、
こう笑う準備というか、
はいはいはいはい、
その受け入れなきゃいけない部分もあるんじゃないみたいに言われて、
うん、それもあるだろうね、
確かに、ね、あ、まあ、ね、その期待しすぎちゃったっていうのが、
でも俺グランド5月行った時すげえ笑ったよ。
あ、そうなんだ、
すごい面白かった、
あ、
上手だなって思った、
はいはいはいはいはい、はい、そう、でもなんか一人キャツミって知ってる？
知らない、
知らないんだ、
うん、
でなんかその職場戻って、いやこの間 USJ 行って漫才を見てきたんですよみたいな話してて、で漫才どうだったみたいな、全然面白くなくてって言って、
うん、
誰が出てたのって言うから、一つだけ覚えてるのはキャツミって人出てたんですよねって言ったら、キャツミめっちゃテレビ出てるやんみたいな、エンタの神様とかめっちゃ普通に出てるやんみたいな、まあその人も関西の人だったんだけど、そうっていうね、
へえ。
そう。
でも全然面白くなかったんだ。
全然面白くなかった。全然面白くなくて、
はい、
そんで、もう終わったら2時間ぐらい、1時間半ぐらいかなの、うん、あの、ショーだったの。で、まあ7時ぐらいになって、
うん、
そんで、じゃあ晩飯どうしよっかみたいになって、うちの子供がたこ焼き美味しかったから、たこ焼き食べたいっつって、じゃあそのホテルの方にあるかわからないから、
うん、
こっちで買って、
うん、
でホテルの方着いて、なんか適当にフードコートとかで食べればいいかみたいな、
うんうんうん、
大人別にたこ焼き食べたくないから、
うんうん、
子供の分だけ買って、
うん、
で、その USJ のホテルに行って、でそこなんかいろんなこうガヤガヤしてるから、
はい、
うん、でそこで、どこで食べよっかっつって、なんかフードコートみたいなのあったんだけど、フードコートこう椅子のないテーブルしかなくて、
うん、
立って食べるスタイル、
ほうほうほう、
でそんでそのテーブルもまあまあ背高いのよ子供には。
そんなのあんだ、
うんうんうん、そしたら、
うん、
うちの奥さんが、あ、あったあった、こっちにテーブルっつって、あの隣にフードコートの横に、
うん、
こうなんだパーテーションのない、
うん、
あのテーブルとか置いてるお店あったんだけど、そこはあの普通の別のたこ焼き屋さんなのよで、あそこでさ座って食べようみたいに言って、でって言って、
うん、
でお前たこ焼き買うのだって、あそこでって言ったら、買わないよ、でもそこで食べちゃえばいいじゃんみたいな、えって言って、しかも誰も客一人もいなくてえってちょっと待ってってあそこで買って食わないのに別の店のたこ焼き持って座って食えるわけねえじゃんって、じゃあどうすんのみたいになってえってもうそこでもうびっくりしちゃった俺も。いやもう関西の人もびっくりするでしょそれみたいな。
でもそれすごいね
俺もう嫌になっちゃったねそれです
ごいね俺それぐらい太い人好きだけどね
いやできねえよ俺には。
それぐらい太い人好きだけどね
でなんかバーバガンプシュリンプ、
はいはい、俺すごい好き。
好き？俺行ったことないくて。
ババガンプ主任大好き。
フォレストガンプで出てくるでしょ？
いや、なんか、フォレストガンプに出てくるキャラクターの、
うん、
あの、夢のお店でしょ？
ああ、そうなんだ。
あの、何？あの、僕は、エビ料理屋さんをやるんだみたいなことを言ってたんじゃなかったっけ？なんか、間違ってるかもしれないからね。うん、
まあ、ちなみに俺はフォレストガンプ全部見たことないんだけど。
ああ、面白いわ。いいよ。
あ、そうなんだ、うん、それで、あ、ちょっとあそこ俺行ってみたいって言って。
うん。
あっちにあったはずって、俺もイライラしてて。うん、そのうちの奥さん、ずれすぎてるのに。
そんなことないよ。
ずれてるでしょ。
まあ、それで、まあ、それで。
そう、それで、3階のあっちの奥の方だっつって。
うん。
奥さんちょっと険悪なムードになりながら歩いてったら、
はいはい
はい、僕あの死ぬほど方向音痴で、
うん、
その泊まったホテルの部屋出て目の前の廊下エレベーター行くのに真逆行っちゃうぐら
い
方向音痴で、
はいはいはい、うん、僕もそれぐらい
そうでしょ、
うん、僕もひどい
そんでその向こうだっつって突き当たりまで行ったんだけどババガンプシュルミなかったね。多分真逆だったのまた。
あ、はいはいはいはい。
でもすっごいイライラして。どうすんのみたいになって、どこでもいいよっつって。結局なんかよくわかんないうどん屋さんに入ったんだけど。そこであのたこ焼き子供たち食べました。無事。
でもそこでたこ焼き食うっつうのもすごいよね。
まあ頼めばいいかなみたいな待ってる間に。
まあね、
他の商品ももちろん頼んでるよそこではね。
もうね、まあね、子供だったら許されるよね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、そうまあそんなことがあったですね
っていうね、はい、
ありがとうございました、はい、
それで
まだあるんだ、うん、まだある
んだ。 USJ の方でも、
はい、
USJ 行ったことあるんだっけ。
ありますね。
ある。
3回。
あ、そんな行ったことあるんだ。
うん、3回ぐらいあるかな。
僕これ人生初だったの、
うん、はいはいはいはい。楽しいよね。
うん、すごい普通に楽しかった。
うん、
うん、で行ってあの上の子に嘘ついて、
うん、
ハリーポッターのなんかライド激しいやつ乗せたのよ。
うん、
で2人で行って、
うん、
で俺はまあなんとなくさこう足ブランブランになりながら座ってる絵見てたから、
はい、
どんなのか想像ついたんだけど、
はいはいはいはい、はい、
子供も分かんないからさ、え、これさ、うん、どういうやつなんだろうねみたいな感じで言って、
うん、
全然分かんねえなで行ったら俺が思ってた以上にすごい激しいやつで。
激しいよねあれね。あれでもすごいよね。
すごい。
ディメンターズだっけ、あのなんかさお化けみたいなやつが現れる時とかさ、
うん、お化け出てきたっけ。
お化けみたいなこうフードかぶっててさ、
はいはいはいはいはいはいはいはいはい、あの黒いやつね。
そうそうそう。ブワーとかって言って。
すごかった。
すごいよね、あれね。
うん。うん、となんか、ロッカーに全部貴重品しまってくださいみたいな。
うん。
え、そんな激しいのみたいな、最初。俺も不安になってきちゃって。
なかなかだよね、あれ。
すごかった。
でもちょっとさ、ちょっと酔うよね、あれ。
うん、ああ、俺は酔いはしなかったけど、もうおかしくなっちゃって、激しすぎて。
うんうんうん
うん。子供はもう、何、固まってたね。
あの情報量が多すぎるよね、あれね。
そうだね。
すごいよね。
そうだね。
うん、
そんで、なんか、もう一個、その、ハリー・ポッターのとこで、
うん、
あのなんかさ、ワンドをさ、
はいはい、杖ね。
マジックワンド売ってるじゃん。
はい、売ってるね。
うん、で、そのワンドの、なんか、部屋に入って、みんなグループで入って、
うん、
で、なんかその、大魔法使いみたいな人が、
うん、はいはいはい、ダンブルドアね。
その一人だけ選んで、
うん、はい、
君はなんか伝説のワンドを使える素質があるみたいな感じでピックされるやつがあるんだけど、それでワンドもまあ買ったら4500円ぐらいするんじゃん。
結構高かったよね。
すごい高い。
値段それぐらいなんだ。
そう、それで俺とその上の子がライド乗ってる間に、
うん、
うちの奥さんと下の子がそこに入ったみたいで、
うんうん、
すんげえつまんなかったって言ってて、その選ばれなかった選ばれなかったのね、
2
人は。ただなんかうちの奥さんが、ただあれ選ばれた人はなんかワンドもらえてるっぽいよみたいなこと言って、うん、そしたらうちの上の子も、え、じゃあやりたいみたいな、
うん、
えー、ってでもつまんないんだっ て、 ってでもやりたいって言うからちょっと並んで、
うんうん、なんかあそこに入ってただただ説明を聞いて最後そのイベントがあるってやつだよね。
そうなの、
うん、
選ばれた人はまあまあ楽しいと思うよ、
うんうんうん、
選ばれなかったらただ見て聞いてるだけだから、
うん、そうだよね。
そんで入ったらうちの子が選ばれたの。
へえ。
そう、たまたま一人しか子供いなかったからだと思うんだけど、
うんうんうんうん、
そんでなんかみんなの前で来て、
うんうん、
立ってそのじゃあこれをワンドちょっと試してくれ、あの壁に向かってスペルかけてちょっと動かしてくれみたいな。でまあうまくいかない、うんうん、あの花今度蘇らせてくれみたいな、
うん、
やってもうまくいかない死んじゃう、
うん、
でそしたらじゃあ一つだけ伝説のワンドがガタガタ共鳴して、
うん
うん、うわこれはずっと眠ってた伝説のワンドじゃないか、これをちょっとじゃあ使って、
うん、
これ持ってくれって。
楽しい、すごい、うん、
持ってくれって。俺ずっとムービー撮りたかったんだけど、はい、多分ダメだった、はい、やんなかった
ん
だけど、
うんうんうん、
この伝説のワンドちょっと持ってくれないかみたいになって、
うん、
で持った瞬間に、
うん、
なーみたいな、こう、うん、こう神からのこう、うん、光スポットライト当た
って、スポットライトがねパーッとね、はいはいはい、
そう当たって、うん、そんでそのワンド使ったらすごいなんか大きな魔法が起きました、
うん、
でそのワンドをじゃあ君にプレゼントするみたいな感じで、
うん、
言われて、うちの子もなんかその気になっちゃって、
うん、
え、パパこれもらっちゃったみたいなこう、
うん、
アイコンタクトしてきて、
うんうんうん、そんでかわいい、超かわいい、うん、
そんで、
うん、
俺もやったなみたいな顔して、
うんうんうん、
で終わって、うん、その部屋出て、そしたらなんかスタッフの人が待ってて、
うん、
ちょっとじゃあそのワンド一回お預かりしますって、
うん、
で一回預けて、
うん、
この伝説のワンドに選ばれたんですね、もうすごいことなんですよこれはみたいな、
うんうんうん、
ただ、
うん、
これはお渡しできないので、
うん、
これと同じようなのを4500円で自分で買えますけどみたいになって、
うお恐ろしい
で、えってなって、まあそんな美味しい話ねえよなと思ってたから、でそれかあの、
うん、
これと記念にお写真あの撮られますかみたいな感じで聞かれて、
はい、
うん、あじゃあ写真でお願いしますって
え、でも娘は欲しかったでしょう。
欲しがってたね。
だよね。
うん。
私選ばれた。でもパパが買ってくれなかった。でも4500円は高いな。
すげえ高い。しかもあそこでしか使いようがないじゃん。使い道が。
だって何にもないわけでしょ。ただの棒でしょ。ただの棒。なんかさ、例えば、うん、結構強めの光が出るフラッシュライトがあるみたいだったらまだいい
けど、光も出ない。
そうだよね。
木のおもちゃ、うん、プラスチックのおもちゃ。ただ何十種類もあるのよ。
わかるわかるわかる、
うんうん。らしくて。で、それを持ってると、うん、そのハリー・ポッターのエリアで
8
箇所ぐらい、
うん、
その呪文をやると、
うん、
火がボーってついたり、門が開いたり、なんかこう、壁のレンガが崩れたりとか、そういうからくりがあるんだよね。
え、それが連動してんの？
そうそうそうそう、すごいよね。
すご。
うん。そうなんですよ。まあそれはね、やらないで、うちの子は。
へえ。
ハリポッター見たことないでしょって言って。
そういうことじゃないよ。そういうことじゃない。まあ、別に好きじゃないじゃんよっていうことだよね。
知らないでしょ、ハリー・ポッターって。
すごい長いこと話してますから。ね。
そうだね。本編じゃない。
本編じゃない、
ね。まだか。
はい、まだですね。はい、じゃあ本編に行きます。
はい。
はい。ポテトパンチェン4次元 FOX Presents Low Blow Boxing Season 2. Season 2. Alright, welcome to Low Blow Boxing でございます。よろしくお願いします。私、4D Fox でございます。そして、
さっき、ジムでトレーニングした後にシャワー入ろうと思って全裸になったら、すごいうんこしたくなっちゃって、Oh shit! って言ったら、なんかこう、あ、うんこと shit 連動したなって思ったっていうだけの話です。ポズルパンチです。
ありがとうございます。ありがとうございます。まさにみたいなね。
そうそうそう。みたいな。
あって、まさに。そうだね。はい。
っていうだけの話。
ということで、
はい、
ねえ、間髪入れずに放送してるわけですけれども。
いや、どうしたの？
いや、あのね、僕ちょっと考えたんですよ。
はい、
やはり我々が不定期になってしまう一番の要因っていうのは、
うん、
ネタを探すというカロリーだなと。
はい、かなり高いよ、
うん、このカロリーが非常に高すぎてしまって、
はいはい、
ちょっとやっぱり何回もねルーティン化していくのが難しいと、うん、
そうですね、
そこで思ったんです、
はい、
新企画をやろうかなと
このカロリー大変だなっつってんのに。
そう。
OK。
で、
うん、
この新企画は、
はい。
まあ、先に題して、
はい。
トークスパというね。
じゃあ、はい。好きです。僕、そういうアイディア。うん、
題してトークスパ。
どんな内容かは知らないんだけど、うん、知らされてないんだけど、
うん、
あのネーミングセンスは好きです。
ありがとうございます。あの、まあ、要は、あのトーク上のスパーリングをやりましょうよと。ローブローボクシングなんだから、我々。
はい、はい、はい。
まあ、そのね、戦うというわけでは全くないですが、
はい。
なんでしょう、これといったネタもなく、
はい。
まあもちろんね、ただ話すという
誰が聞くの？
わかんないよ、わかんないよ、わかんない、
よっぽど持て余してるじゃん。
うん、まあでもさ、やっぱり結局のところ我々二人をこう好きになっていただきたいじゃないですか、より、
う
ん、
まあそうだね、知ってほしいよね、
う
ん、
そう、
はいはい、
そうなるとやっぱりまあこう完全にこう持ってきたネタの話だけをするよりも、
はいはい、
たまにはこう、たまにはじゃないんだけど、我々の場合は、
うんうんうん、
もうワンエピソード1エピソードすべて雑談という、うん、
もうランダムに
ただ
話すだけ
だからオープニングトークの延長をずっと聞いていただくという感じです、
ね、聞かされる
聞かされるというやつですね、はい
はいはい、
でもこれをちょこちょこ挟んでいけば、うん、1週間に1回はちょっと難しいと思うけれども、
うん、
ね、
はい、
まあ月1ぐらいは保証できるんじゃないかなと思ったんですよ、うん、
なるほど、
個人的には週1でトークぐらいは撮りながら、まあ、はい、各週ぐらいでネタのものを撮れたら最高だなと思うんだけど、
うん、
ちょっとそれ難しいのであれば週2週間に1回これで、
はいはい、
でそれで何ポコッとこうネタものが入ってくるとか、
はいはいはい、
なんかまあ、うん、わかんない、不定期にこれをやって、
はいはい、
まあ再生数がどうなるのか、でも大切な試合の時はもちろんカバーしますし、
そういうメジャーファイトの時、
ね、そうそうそうそう、はいはい、まあ、うちらローブローボクシングというのは、はい、ノンメジャーの人たちを最初カバーしていくっていう話だったんですけど、
そうだよね、
うん、
はい、これには載せてないけど、こうコーヒー対ライスみたいなやつもやったよね、一番最初に
やったね、これには載ってないね
これはい、オフレコですね、
そうですね、
はい
まさにね、うん、はいはいはい、はい、まあということで、
うん、ゼロカロリーなんですね、これは。
そう、ゼロカロリー、
このエピソードは。
そう、ゼロカロリーで、
はい、
まあ、トークだけをただするという感じでいきたいと思うんですけれども、
何かじゃあここから先は聞きたい人は聞いてくださいって感じ、ね、
そうですね、はい、そうです、はい、今日はボクシングのことはほぼほぼ出ないと思います格闘技も含め、はい、
OK、
まあまあ出してもいいんですけど、全然、
うんうんうんうん、
出してもいいんですけど、
その時次第ってこと、
ね、その時次第って感じ、
何も考えてない、
何も考えてないです僕、本当に何も考えてないで今日マイクの前に座ってますんで、
はいはい、
まあじゃあ始めていきましょうということで、あのちなみにネタが切れたなとか、俺ちょっとこれは入れたいなって思ってるんだけれども、あの居酒屋とかで使うような、あのネタをこう勝手に選んでくれるルーレットみたいなの入れてるんですよ、僕。
ああ。
だから たまにそれをちょっと入れてもいいのかなってちょっと思いました。
あ、なるほど。
はい。
なるほど。
はい、ちなみにね。はい。
はいは
い、まあ、ということで、まあ、ポテトパンチなんか話したいこととか、はい、と急遽そんな無茶ぶりをする
けど。いや、本当に、降ってくるんだと思ったよね、今。
いや、別にこれと言ってないなら別に、なんか、話しながら作っていけばいいし。
はいはいはい。
なんか。
そうだな、うん。そうだな。どうなんだろうな。ちょっとじゃあ僕も話しながら、
うん、
うん、なんか思い浮かんだら、
あ、じゃあね、
はい、
あの俺じゃあ話したいことがあるんだけど、
okay.
俺ね全然このネタ自体フォローしてなくて、
うんうん、
あのまあなんか、あ、そんなことが起こってたなぐらいの感じの記憶だったんだけど、何かを表紙に、
はい、
まあこの事件にまた巡り合って、ちょっと一連のやつを見たっていう話なんですけど、
うんうん、
ジョニー・デップっていう俳優知ってますか？
うん、パイレット・オブ・カリビアン。
はい、あのジャック・スパウロー役だよね。
はいはいはい。
あの人、
シザーハンズ。
シザーハンズね、はい、まあすごい俳優さんじゃないですか。
チャーリーとチョコレート工場。
そうですね、もういいよ。オ
ッケー。
その辺でね。で
みんなわかったかな、
うん、
ここら辺。
メインはそこじゃないからさ。オ
ッケー。はい。
彼と、
はい。
元奥さんアンバーハードの、
はい、
こう離婚してからのこう裁判みたいのが、
はい、
4、5ヶ月ぐらい前にこう、
はい、
アメリカではセンセーショナルニュースだったんですよ、ね、
はあ、なるほど。
で知ってた？
全然知らない。
知らない。結構、うん、アメリカのニュースはもう本当にそればっかみたいな。
はいはいはいはい。
ただ日本ではちょこちょこっとワイドショーでやったかなぐらいだったな。
はいはい。
でまあ内容としては
アンバーハードが、あ、なんかさ、うん、はいはい、ジョニー・デップがこうコートで、
うん、
裁判かけられてるやつ。
そうそう、でそれで、そうそう、裁判かけられてるやつ、そう、
うんうんうんうん、
であれ
何の内容かまでは分かってなかったけど、
内容はアンバーハードという女優、この人もなんか昔こう、はい、最も美しい顔みたいに選ばれたりする、もう本当にすごいすごい綺麗な人、
はい、
で、
はい、
ちなみに彼女はアクアマン、
うん、はいはい、
でのヒロイン役をやってた人、
はい、
赤髪のね、それをやってた人なんだけど、はい、まあ、彼女が、はい、あのジョニー・デップと別れた後に、
はい、
実は私はジョニー・デップにこう暴力を振るわれてましたと、う
ん、おお、なるほど、なんかあるあるだよね、
性的暴行も受けてましたと、
うん、
そういう話だったわけね。
え、奥さんというか夫婦間での性的暴行ってどういう強要みたいな。
まあだからそれをこうそういうヘッドラインだけ出て、うん、
はいはい、
まあ、ちなみにディズニーは速攻で、
うん、
あのもうちょっとジョニー・デップ起用しませんと。あ、
パイレーツ・オブ・カリビアン。
そう、パイレーツ・オブ・カリビアン6が出る予定だったんだけれども、もうやりませんと。で、あのそれこそハリー・ポッターの外伝のファンタスティック・ビーストっていうのが、
はいはいはいはい、
あれの、あ、なんか一番悪いやつみたいな感じでジョニー・
デップ。ああ、出てたんだ。
そう、ワーナーなんだけどさ、ハリー・ポッターも、
はいはいはいはい、はい、
ワーナーももうすぐ断って、もう契約しないですみたいな。でもそこ、
うん、アメリカそういうセクシャルな話はすごく敏感だもんね。
すごく、まあ、あとバイオレンスだよね。ドメスティックバイオレンスとか、やっぱ DV とかはすごくやっぱり、すごい反応するからさ。
はい、
まあそれでどんどんいろいろ仕事とかを失いつつ、
うん、
で、それでまあ裁判が行われたんだよね。で、どっちが訴えたのかはちょっとよくわからないんだけど、まあ裁判が行われて、うんうん、まあアンバーハードとしては、いや、暴行を受けましたと。で、いろいろこう、はい、証拠もあるみたいな、
はいはい。
で、ジョニー・デップはジョニー・デップで、いや、これはもう完全なでっち上げだと。
はい。
で、まあ、この法廷が、アメリカはすごいもんで、やっぱり全部動画に乗っかってるわけですよ、もう YouTube に。
公開されちゃうん
で。公開されてるわけですよね。3時間とかも、たまには6時間とか、それぐらいの尺で。もちろんそれは全部見なかったんだけれども。
でもさ、もうショーになってんの。
そういや、で、本当にショーで。
うん、
で、何まあ、その、 ざっくり言うと、
はい、
ジョニー・デップが、
うん、
逆に暴行を受けてたみたいな感じで、この話が集結するわけですよ。
大どんでん返しじゃないですか。
要はそうだったの。この女とんでもないやつで、もう本当にあのジョニー・デップがブチ切れてるところ動画撮って、
はい、
一瞬ちょっとニヤって笑っちゃったりとか、
うん、
もう全部これは彼女はこう計画をしてやってたことっぽいんだよね。
え、じゃあ自分が 逆、うん、逆に逆転裁判を受けるっていうのは、
うん、
計算づくなの？
いや違う、あ違う、だからあのジョニー・デップに暴行を受けたっていうことを告発して、それでお金いっぱい踏んだくってやろうって。
あ、なるほどね。
それをこう組み立ててたんだよね、ずっとね。でも証言者も全然出てこなくて、
うん、
大した証言者も全く出てこなくて、うん、でジョニー・デップはジョニー・デップでもう擁護する人、いや彼女が言ってることは全く嘘ですみたいな、
うん、
そういう証言だらけ でしかも外出たらもう超スーパースターで、でも、まあ、ジョニー・デップとしてはなぜ 50代後半になって初めてこんな事件が出ると思うんだ、うん、そんなことは過去にやってこなかったからだ僕はみたいな、
うんうんうん、
でジョニー・デップはまあチャーミングな人だからさ、こう、はい、笑いとかも起こってるような法廷なのよこれ。
そうだよね、そういうなんかシーンはあの抜粋してるやつ見た。
そう、まあ、なんでかっていうと、もうとんでもない嘘を言ってて、それがなんかこうどんどんどんどん弁護士とかもすごい素晴らしい人たちで、
うん、
そのおかげでそういうのが何こう赤裸々に出てきちゃったりとかしてるわけだね。でまあこれがまあ集結して終わりましたっていうあれなんだけれども、うん、この、はい、俺ね、どこまで事実かどこまで事実じゃないかがちょっと本当にわからないんだけれども、
うん、
パロディみたいな感じで、
はい、
パロディ、まあ実際の映像なんだけど、実際のジョニー・デップと実際のその何あの法廷の映像なんだけれども、
うんうんうん、
ジェイソン・マモアっていう俳優さんがいるんですね。彼それこそアクアマンのアクアマン役の、
はいはいはい、あのムキムキの人ね、
ムキムキのヒゲでブワーッ髪長い人、すごいかっこいい人、あの人が、はい、まあ証言で出ると、う
ん、はい、
あのでそれもズームみたいなやつで出ると、
はいはい、
でそれでバーンって映像が流れるんだけども、もうなんか、うん、完全にこういじってるというか、アンバー自体を、
うん、バカにしてる、
バカにしてて、でなんならこうあのアンバーにはチンコが生えてたみたいなこととかも言っちゃったりとかして、
はい、
で法廷の方ではそれを見て笑いこらえられなくて、あの男の人が立って退席しちゃったり、
うん、ああはいはいはい、
で結局まあネタバレではないんだけれども、それが、うん、ディープフェイクって知ってる？
ん？
ディープフェイク、
はいはいはい、
顔をそっくり変えて、
いや芸能人とかセレブの顔を見して、そういう行為をしてる、
そうだね、まあ、そういう
合成で作るってことで
しょ。そう、まあ、エッチなやつだけじゃなくて、
はいはいはい、
これ一番に、世界中のニュースで大きくなったのがオバマなんだよね。オバマがディープフェイクで、なんかコメディアンがなんかそれをオバマのものを声真似をできる人が、
うんうん、
あのオバマのそのディープフェイクになって、なんかバカみたいなことを言ったみたいな、そこで、はいはいはい、あこんな今技術があるんだみたいな、
うん、
まあ、このディープフェイクを使っていて、あとは声も今、はい、あのその AI みたいなやつ30分とか40分ぐらい質疑応答すると、声とかももう完全にこうどんな声が出すかとかっていうのもジェネレートできるようなものなんだ。
怖っ。
そう、こういうのを駆使して一つのこう、うん、なんだろう、あのコントみたいのを作っちゃったの、その動画めちゃくちゃ面白いんだけど、ちなみに、
はいはいはい、
でうわーすごいなって思ってたわけ、
うん、
でそれでまあその辺の界隈のテクノロジーみたいのを調べたいなと思っていろいろ調べたら、面白そうなドキュメンタリーがネットフリックスにあってね、
はい、
それが The Future of っていうドキュメンタリーで、
はいはい、
まあ、1個20分ぐらいのやつが5、6巻だけど、簡単に言うと今後のテクノロジーの進化でこういう風になっていきますよ、近未来と、まあ、遠い未来の2つのパターンで見せますみたいな、そういう番組があるわけ、
はい、
でこれの1つに出てたのと今のがすごくリンクするんだけれども、
はい、
あの 人間って亡くなるとさ、
はい、
燃やすでしょ。
まあ国によるけど、まあ、
日本の場合ね、うん、あ、日本は 99% なんだって、
は
あ
は
あ、その、 あの火葬されるの、
はいはい、
で他の国がだんだんだんだん数パーセント下がっていくんだけど、うんうんうん、まあ低いところでも 40% とか 50% ぐらいはだいたい火葬なんだけど、はい、火葬したところで、まあ多分これは誰でも分かることだけど、うん、今この地球上に存在している人間より死んだ人間の数が多いでしょ。
もちろん。
でこれ増え続けるわけじゃない。
はい。
で実際問題、もう墓とかっていう場所どうすんのみたいなことっていうのも結構起こってるらしいの。
はい。
でそれぐらいの問題になっていくっていう世の中の中で、じゃあ何をやろうかって、新しいこの火葬の、新しい何だ、埋葬の仕方として考えられてるのが、
はい、
死ぬ前に自分が遺族のために、
うん、
その AI と質疑応答を30分して、
うん、
ディープフェイク用の自分の表情みたいのを提供すると、
うん、
自分が亡くなった後にその亡くなったまあ骨とかを栄養価にして、
うん、
肥料みたいにして木を植えるんだって、
うん、
でその木が成長するして、お墓とお墓参りのようにそこにまた訪ねに行って、うん、でもその前には iPad があって、
うん、
その iPad で AI の、まあ、要は僕と会話ができるようになるっていうサービスが今後考えられてるっていうやつを見たわけよ。
すっげえな。はいはいはいはい、はい、
すごいよね。
だから AI がその人になりきって、その人は言いそうなことを
そうそう
喋るんだ。
喋るの AI の声とディープフェイクの技術を使って。
はいはいはいはいはい、怖っ。
怖い、怖い、怖いが、怖いがありえるな、うん、ありえるし、需要はあるだろうなって思っちゃったんだね。うん、
だってペットのクローンとかもあるでしょ。
そうそうそうそう。
ね、
すごいよね。そんなのがあって、あ、まあちょっと話が長くはなっちゃったんだけども、
はいはい、
なんかやっぱり本当に、進化してるし、死に対しての向き合い方とかっていうのも変わってくんだろうななんてちょっと思ったんだよね。
ごめんなさい、ちょっと僕が途中であのこう迷子になっちゃったんだけど、
うんうんうん、
ジョニー・デップの話からなんでそれになったんだっけ。
いや、ジョニー・デップのその、はい、パロディーみたいなコメディーみたいな感じで、そのテクノロジーを使って、ね、ジェイソン・マモアが出てきたっていうところから、何これって言っていろいろ調べてて、そこにたどり着いた
の。じゃあ本当のそのアクアマンやってた人はそんなこと言ってない。
そんなこと言ってない
の。あ、なるほど。
そうそうそう。
誰かが作った。
誰かが作ってるやつ、
ね。ははははは。
いやでもとんでも、それだから俺も最初怖いなっていう目線から入ったわけ最初、
うん。
こんなことやられちゃうんだって。怖いな。
気持ち悪いね。
そう、気持ち悪いね。でもそれってやっぱりもちろんさ、ネガティブなことってやっぱり考えやすいからさ、うん、そういうふうに考えちゃったんだけれども、うん、逆にこのドキュメンタリーを見て、まあ、ある意味ポジティブな使い方とかっていうのも実際に研究されてて商品化していくなんか可能性が今出てきてるみたいなやつだったから、
うん、まあ、なるほどね。
すごいなと思う。なんかそう、死に対しての向き合い方っていうのも今後変わっていくんだろうなって、人はって。
そうなんでしょうね。
すごいなと思ったんだよね。
は
でもテクノロジーでいうとあれがすごいじゃん、あのね、AI でさ、
うん、
あの絵描いてくれるやつ、
すっごいよね。
あれどんな感じなの。なんかちょっと興味持ってたじゃんこの前。
興味持ってます。はい、ミッドジャーニーっていう、システムというかものらしいんだけども、
ソフトなの。
まあ僕が落としたのは、アプリ、
うんうんうん
うん。結局まだ使ってないんだけど、登録だけして。ディスコードっていうアプリか。
はい、ディスコードね。うんうん、
知ってんの？
ディスコード
これって何？ SNS なの？
SNS というか、まあ、チャットボックスみたいな感じだよね、うん。ゲーム中に使う。
なるほど、うん。このアプリを介して、
うんうん、
その、自分で選んだキーワード、選んだというか打ったキーワードをもとに、
うん、
AI が、
うん、
なんか絵で表現してくれるっていうしものがあるらしいんだよね。でなんか僕が見た YouTube とかでは、
うん、
なんかその、なんだろうな、この先の未来みたいな、地球の未来みたいなキーワード入れたら、こうなんかもう、戦争、核戦争みたいなの起きて、
うん、
なんかこう、もう、世の中がボロボロ、
うんうんうん、
で、そこに映ってる、
うん、
真ん中に人がいるんだけど、
うん、
その人もなんかこうもうなんかドクロじゃないんだけど骸骨じゃないんだけど、うん、なんかもう半分骸骨みたいになっちゃってる絵とか、そうそうそう、それはまあ AI が勝手に作ったらしいんだけどね、そのコンピューターに入ってるデータを元に。
よくわかんないんだけどさ、 AI ってさ、
うん、
そのなんかシリアルコードみたいなの持ってるのかな。なんか例えば僕のシリと君のシリは違うシリなのかな、
うん、それっていうのは普段お互いが検索してるものが違ったり、うん、アプリが違ったりするからってこと。
あ、違う違う、この子はこの子として存在してるのかな、それとも一、
うん、
個の AI というものに俺たちはアクセスをしているのかな、うん、だからその
もう、うん、もう母体となる、
うん、
みんなが使ってるコアがあって、
うん、
そこからみんな自分の欲しい情報を調べて、
うん、
自分の携帯のじゃあ Siri とかになってるってこと。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
どっちなのか分かんないなと思って。
ああ、
いやだからその君の話からもさ、
はい、
なんかどっちなのかでちょっと形が変わってくるなと思って、なんか考え方が変わってくる。
なるほどね。さ、僕は普通に何の疑問もなく、
うん、うん、
後者だと思う。そのコアとなるものがあって、
うんうんうんうん、
だからみんなで同じ情報を共有してるというか、同じ元を共有してる。だから
でそれでどんどん成長していってるのかな。
うん、だから別にあの俺の AI と君の AI は元をたどれば同じみたいな、
うん。
別に個性もクソもないと思ってた、普通に。今言われるまで。
うんうんうん、
でも確かに。あり得るね、今のこの感じだとね。
うん、分かんないよね。だからなんか、
はいはいはい、
ちょっともうレベルが高すぎちゃってよく理解できない世界というかさ
はいはい、
うん、まあでもそうやって絵描けるんだね、うん、
ただそのアプリ、
うん、
そのディスコードのアプリを使うと、
うん、
1つのアカウントで25枚まで無料で映画見れるんですって。
自分勝手に AI が作ってくれた映画。
そうそうそう、だからそのキーワードをいくつか合わせて。
へー、
いや、うん、
へー、
らしいですよ。僕もまだ使ってないから分かんないんだけど。
すごいな、
すごいね。だからね、
うん、
ポテトパンチって言ったらね、どうやって出てくるのかなってちょっと気になってるんだけど。
そうだね、ぜひ4次元フォックスもお願いしたいよねそこにはぜひね。
どういう風に出てくるんだろう ね。でもまあ、ありえるよね、やっぱ普通に。何が出るんだろうね、でも。この、やっぱロゴが出てくるのかな。
いやー、そんなに頭良かったら怖いよね。
でもありえそうじゃない？
確かに。でも、カタカナで書かないとダメなんじゃない？
なあ、英語らしいよ。
でも、英語でポテトパンチっていう風に。何こう乗っけてないと思うんだよね、オンラインに。
なるほど、なるほど、我々がね、過去にね、
そういえばその情報を持ってないんじゃないかなって思う。
なるほどね。
そう、
ただそれこそもう翻訳機能が進化してるから、
うん、勝手にやってくれちゃう。
いやー、ありえそうじゃね。
芋殴りとかって変換されないのかな
どんな絵やね、
芋殴り
どんな絵か想像つか
おじいちゃんがさ、鉄拳こう芋にこう
それなんかこの絵で一言みたいなやつになっちゃってじゃん
そうだね。それかも妖怪かもしれない、妖怪かもしれない。水木しげるいそうじゃない、妖怪芋殴りなんか小豆洗いとかそういうのもいるじゃない。
はいはいはいはい、
だから
いますね、
芋殴りぐらいいそうだよね。なんかもう夜な夜な芋潰していく妖怪みたいな。
いやだけどね、すごいよね、そういう、
すごいよ、
コンピューターの進化、
コンピューター、そうだね、
コンピューターの進化ってすごくないですか。
いやいや本当にすごいと思う、
はい、はい、
本当にすごいと思うよ。いやだってもう本当に全然さ、
うん、
どう、え、うん、コンピューターインターネットを、
はい、
こう使って若い時、もっと若かった時どんなことしてたの？初めてのインターネットって
チャットしたり、
チャットしたよね、
友達と MSN チャット、
MSN チャット、でも俺はもうちょっと前にね、 Yahoo チャットっていうのやってんだよ。
やってたんだ。
ヤフーチャットやってたの。ヤフーチャットやって部屋とか作ったりして、
はいはいはいはいはい、
あの話したりとかしてたクラスの子たちと。
あと普通にないエロサイト見たり。
そうだね。
うん、あとはね、あのさ、ゲームとかもさ、ダウンロードしてさ、うん、できたよね、うん。エミュレーター？
今だってできるでしょ。
今もで、まあできるんでしょうね。ただその時からあったよね、うん、
あったあったあった。
あれがね、
だからフラッシュアニメとかも流行ってたよね。
フラッシュアニメってなんだ。
あのさ、うん、あのペリーわかんない、開国しなよみたいな
国を開けなさいみたいな、
そうなんか、ああいや、それのフラッシュアニメが流行ったの知らない。
ああわかんない。
あ、本当に
4コマ漫画みたいな。いや、あ、パラパラ漫画みたいな。
ちょっとまあそれぐらいのレベルの感じだよ、
ね、
うん、
なんか あります、
何が、
そのインターネット使い始めた当初の記憶。
いや、いっぱいあるよ、
うん、
いっぱいあるよ、うん、この話をするべきかどうかっていうの一瞬あの本番なのに迷っちゃったよ。やっぱりさすがにさすがにこういうあのトークスパーだからさ、はい、うん、躊躇しちゃったよ。あったね、すごいやつをね、やったことがあった俺
それはこう法に触れないんだったら、
うん、
話していいと思うけど、
法には触れない。
OK、
法には触れないけど、モラル的にはもう、はい、あのモラル的には有罪。
どういう意味？
モラル的には有罪。法律ではないけれども、
あ、うん、人としてみたいな。
人としては有罪。
人としてアウトなんだ。
人としてアウト。まああの、
うん、
まあ A 君と B 君とすごく仲良かったんですよ、
はい、
僕。
はいはいはいはい。
A 君と B 君とすごく仲良くて、で、はい、あのあの。B 君がある日、うんうん、ポロッと、いやもう彼女欲しいな、彼女欲しいなみたいな感じだったわけ。
はい
はい、ああ、そうなんだ、彼女欲しいんだっていうふうに思って。で、A 君と、その、彼女俺作っちゃうわ。
これちなみに、中学生ぐらいの話だっけ？
中学生ぐらいの話。
はいはい。
作っちゃうわ、彼女、つって。
Okay.
で、どういうことって言って、まあまあ、あの、ちょっと、今夜、7時に、
うん、
ヤフーチャットに来てくださいと、
うん、
A 君には事前にいくつかちょっとこう、うん、情報を教えといたわけね。要は僕、
君が、
うん、
この B 君の彼女を、
うん、
僕が作り上げようと、
そうそうそう、
いうこと、
ね、ごめんなさい、ちょっと分かりにくかったね、うんうん、そうなんですよ、はいはい、まさにそういう感じで、はい、
うん、で欲しがってるから、
欲しがってるから作ってあげようと彼女を、彼女を作ってあげようと思って、
はい、
でまあ偽物のイメールアドレスを僕はお家に帰って作り、
うん、ちょっとどんなだったか覚えてるの、
スノーツリースノーツリー XOXO みたいな、そんなんだったと思う、
はい、ちなみに XOXO は
うん、
キスとハグだっけ？
そう、キスハグ、キスハグって言いますよね。う
ん、X がキスで、
う
ん、
そう、丸がハグ。
丸が、O がハグなんでね。
そうそうそう。
OK。流行ったな。
あったね。まあ、なんでスノーツリーかっていうと、この子の名前はユキちゃんって言うんですけど、ユキちゃんは12月25日に生まれてるんですよ。で、ママ曰くその日は雪が降ったと。
はいはいはい。だからユキちゃんなんだと。
だからユキちゃんで。で、イメールアドレスもスノーツリーと。
はい。
ね。そういう感じで、まあ僕がこうスタンバイしてるわけです。私ですよ。はい、正体はね。
ヨシケンフォックス。
そう。で、まあ B 君がこう現れるんですけど、その前に A 君がまず現れるんです。で、A 君は事前に何をしてたかというと、
うん、
A 君は B 君に対して、すごく紹介したい女の子がいるんだよと。
うん、
ただ、ヨシケンフォックスにこの話しちゃったら、
うん、
あいつ手出しちゃうから、
うん、
あいつには内緒で今夜7時にこのチャットルームに来なきゃなさ
い
紹介をするからって、
はいはい、
で僕はスタンバイしてます、
はい、
で A 君とこう、はい、オープンなところで話してます、
はい、
そこに B 君が登場します、はい、A 君がうまくやるわけですよ、
はい、
あの、はい、実はってこれ僕の友達でって僕にね僕にゆきちゃんに対して言うわけですよ雪、はい、4次元ユキに対してね
え。そこに4次元フォックスはいないの？
いるよ。
いるんだ。
4次元ユキ、4次元ユキとしているよ。
あ、違う違う違う。4次元フォックスとしてはいない。
4次元フォックスとしてはいないんです。だっていない A はあの B 君に、うん、これの話は4次元フォックスには伝えるなんて言ってるから。
あ、じゃあ4次元フォックスのいない部屋が。
いないし知らないしっていう状態。
なるほど。なるほど。はいはいはい、
でもパッとこう現れて、がすごい紹介、ゆきちゃん、ちょっと紹介したい人がいるんだよみたいな感じでこう紹介をされて、
うん、
で、まあ、お二人さん、ちょっと楽しんでよなんて言って、A 君はいなくなるわけです。
抜けるのね。
そう。で、okay. ね、4次元、ゆきと B 君はプライベートチャットにこう入って、こう話し合うわけですよ。
はい、
で、なんか芸能人、誰に似てるって言われますかとかって聞かれるわけ、僕は。
はい
で私よくわからないんだけどモーニング娘。のゴマキっていう人に似てるってよく言われるみたいな、まあ、当時やっぱりわかりますね
世代がわかんない人多いっしょ
いやどうなんだ当時ナンバーワンじゃないですか
もうそうだね我々が中学生ぐらいの時は、
うん、そうそうそうもうあの、はい、当時
世界チャンピオンでした
世界チャンピオンだったので
井上尚弥ですよ
井上尚弥だったのでザ・モンスターだったのでだからなんて、なんて、なんかそれぐらいクールな感じでこう決めてるわけよ。
ああ、B 君が。
B 君が。
OK。
で、それで、まあちょっと E メールアドレス教えてくださいみたいなやり取りをしたのかな。電話番号は交換してなかったと思うな、まだ。
はい。
まあそんな感じで。
はい。
連絡先を交換して軽い。
はいはいはい。
で、そっからまあ翌日 B 君はもうなんかもうすごいテンション高くなってるんですよね。
学校であって
学校ですごいテンション高いですよ、
はい、
でなんかこちょこちょ A と話したりとかしてんの、うん、A 君とで俺はまあ大体全部分かってるんだけど
筒抜けや
全部分かってるんだけれどもでそれで、まあ、まあこんな話、まあ、いいか地獄に落ちると思いながらもこの話はするけれど、
はい、
結局 B 君はいても立ってもいられずに、yeah. 僕にその事実を説明するわけですよ
ああもうじゃあポロっちゃうんだ
ポロっちゃうというかいや実はさ、はい、みたいな、
はい、
その子が後藤真希に似てるらしいんだよドラママジでみたいな超羨ましいんだけどとかってやってるわけ、
うん、
でたまに俺が言ってないこととかも言ったりするわけよこの話をこう脚色させるために彼は話を持ったりとかして
くるなるほどね
そう
はいはい、
僕は全て分かってるわけじゃないから、はい、それはない、はい、言ってないな俺みたいなさ
俺そんなこと言ってねえ
そんなこと言ってねえみたいになるわけですよね、
はい、
でそれであのまあなんかまあこれ1ヶ月ぐらい続くのよこのやり取りっていうのがである日こうある週末に僕は B 君の家に遊びに泊まりに行くっていう、
うんうん、
普通に遊びに行くわけよ
はい
でまあ、あの弟とかといっぱい遊んだりとかして公園で遊んでとか米軍の公園で遊んでとかって言って家帰ってきて、うん、じゃあみんなでご飯食べましょうみたいな、まあ、すごい温かい家庭でさお母さんとお父さんもすごい素晴らしい方で、うんうん、したらあのねえねえフォックスくんってお母さんが、うんうん、知ってるって、
うん、
B 君なんだけれども、彼女できたのよって。
付き合ってんのもう。
じゃあこれね、まあ、まあ、彼女になる人みたいな。彼女じゃないし、まだ、みたいな。
彼女じゃねえよ、まだ。
彼女じゃねえよ、まだ。何言ってんのみたいな、そういう会話がこう俺の目の前で繰り広げられてるわけですよ。で、俺はもうここでさ、
うわ、
はい、もうとんでもないよ、俺は何、こう、過ちを犯したっていう、この辺で相当気づくわけですよ。もうその、
とんでもないことしちゃってんなって。
とんでもないことしちゃってんなって、その辺から
気づく。家族ぐるみになっちゃ
う。そう、もうなんか、もう俺の中で、両親が全て勝ったんだよね。もうそこで、はい、もう罪悪感しか残ってなかったから、これ以上進めてやろうなんていう気持ちもさらさらなくなっちゃって、もうその両親の喜ばしい顔を見たら、
はい、
うわーって思いながら、
はい、
でも俺も A 君に電話したくてしょうがないわけ。こんなことがあったらどうしようみたいなさ、
あなたしか泊まり行ってないの、
ね、僕しか泊まり行ってないんですよ。
あ、なるほど。
でうわーってなって、でそれで、まあ、翌日ね、まあ、週末が明けて、月曜日ですよ、うん、月曜日、はい、A 君に、はい、これこんなことがあったと、
はい、
もう無理だよと、はい、A 君も、いやもうさすがにそれは無理だと、
うん、
もうこの辺でバラそうと、
うん、
バラすのと
誰がって
本当にバラすの
って、どうやって
そう、これうまくフェードアウトした方がいいんじゃないのかなみたいな。
ああああ、
いやそんなダメだよ、ね、で正直言うともうそんな選択肢もなかった。罪悪感に駆られてしまっていて、
ね、
とにかくそのこの毒素を自分の中から抜きたいっていう、はいはいはい、ものすっごく理不尽で、
少しでも罪を軽くしたかったの
ね。そう、もう本当に最低だと思う。いやそれをうまいことフェードアウトさせて誰にも伝えなければ、
うんうんうん、
誰も傷つかない話になるわけよ、
はいはい、
ね、でも自分の罪悪感に負けて俺は伝えようっていうことしか考えてなくて、
はい
はい、まあ我々、ね、何度も言うようにアメリカンスクールじゃないですか、
はい、
で僕たちは常にこうアメリカンスクール、そのカフェテリアと言われるような食堂みたいなところでご飯を買って、うんうんうん、僕は外で食べたんですよね、よくね、
はいはい、
でまあ、その日も外で食べてたんだけど、
はい、
その B 君がふっと立って僕ちょっとご飯買ってくるっつって中に入っていって、うん、その瞬間に A 君と目があって、こくりとこう、うん、こくりとこう2人ともうなずいてこのタイミングだと、
はい、今だと、
今だと、
今日だと、
そうということでこう、はい、戻ってくるわけです。 B 君がね、お盆にこうランチを乗っけて、
はい、
こう戻ってきて、もう僕たちはそのいつもの座ってるベンチがあったの、そのベンチの前で土下座してるわけですよ、うんもう膝ついてるわけ完全に、
はい、
で B 君がパッと現れた時ですいませんでしたで B 君もえ何どうしたのみたいな、何ちょっと笑ってんね、何が起こってんだろうみたいな感じ、うん、何にも分かってない みたいな、すいませんでした、本当に実はヤフーチャットで出会ったゆきちゃんなんですけれども、あれずっと僕でしたすいませんでした、A 君もごめんなさいパッて見たら A 君の顔見たら A 君もそのままちょっと小刻みにうなずきながら、うん大丈夫大丈夫、知ってた知ってたって言った一言
B 君、 B 君が
B 君が知ってた知ってたって一言目に言って、もう俺その知ってた知ってたって言ったあの顔が忘れられない今でも忘れられない。
20年くらい経ってんのに、
20年ぐらい経ってるのに今でもあの顔が鮮明に浮かんでる知ってた知ってたって言ったのがね、
知らなかったでしょってい
やいや、まあもちろんそうなんだけれども、最大限の受け身だったんだと思うんだよね。
なるほど、なるほど、
最大限の受け身だったんだと思う本当にあれが辛かった。でもそれからね 1,2、はい、年後またね遊びに行ったタイミングがあってね、
うん、
あれどうだったみたいなことを改めて聞いたらね、家帰って泣いたって言ってた。うん、
いや、
まあ、ね、これがもう僕の一番のインターネットの思い出ですよ。ああ、
なるほど。
うん、
若い頃。
初期、インターネット初期。
はいはいはい、はい、うん。あ、でも何 ?Yahoo チャットをじゃあみんな使ってたんだ。
いやー、みんなじゃないけれどもね。
俺は MSN のチャットした。
そうそう、MSN がそれであのみんな使うようになった。Yahoo はもうその後もうすぐなくなった。
あ、そうなんだ。
うん。
あはは。
で我々はあの MSN なんだっけ、 MSN だったけど、
は
い、海外は AOL だったっぽいね。
へ
え。AOL が一番なんか人気だったみたいな感じ
だ。あ、そうなんだ。
うん。我々はね。あの MSN だ
ね、MSN かホットメールか。
そうだね。
へえ。でもまあその B 君だって全然こうハーフでかっこいい顔してた
イメージだけど。すっごいかっこいい顔してるよ。あれにそっくりだよね、あのハムナプトラの主人公。
知らねえ。ああ、
似てない。
顔は思い出せないけど、まあ言いたいことはなんとなく
雰囲気で。そっくり。あの当時のね、今なんかあの人、いろんなストレスとかなんかいろいろで、うん、ものすごく太っちゃったんだけど、
あ、そうなんだ。
さん、
うん、はいはい、痩せてたよね、リー君。
痩せた、あの、キリッとしてすごいかっこよかった。
はいはい。
そうなんですよ。いや、もう本当地獄に落ちるような話だよね、マジでね。本当よくないけれど。
彼どうしてんだろうね、今ね。
ね。
全然連絡取ってないでしょ。
全然連絡取ってない。当たり前だよね、そんなことしてんのね。ねえ、連絡なんか取ってくれるわけないよね、きっとね。いや、そっからも友達としては続いたんだけどね、
はいはいはい。
でもね、そのもうね、1年後とかね、それぐらい引っ越しちゃったんだよ。
はあ。
アメリカに引っ越しちゃったの。
はいはいはい。
で、そこから連絡が切れたって感じだね。その後も普通に遊んでたし、はい、まあもちろんいつね、刺されてもおかしくないような状態だったと思うけども。うん。でも それの後もちょっとずっと遊んでて、
うん、
その後引っ越してから連絡が途絶えたよね。
はあ、なるほどね。
うん。
ひでえことしてんな。
なあ。本当に思う。ひどいことしてるよね。
ひどい。
まあでもインターネットっていうのはそういうことじゃないですか。
まあ、そうだよね。だから、うん、あの使い方をね、こう気をつけないとね。
本当にそう思う。
人を傷つけるかもしれないし、自分も傷ついちゃうかもしれないし。
そうですね。
いや、なので、はい。
はい、気をつけてくださいということで、
はい、
まあね、うん、十分話したんじゃないでしょうか。
そうですね。
ね、これぐらいでやめにしときますか、うん、一発目のトークスパーは。
いや、ね。
少しでもちょっとやっぱり次はね、ある程度こんな話しようかなぐらい持っといてもいいかもね、okay、お互いね。
そうだね。うん、はい、
はい。
まあ、多分4人ぐらいしか聞いてないよ。
そうだね。
ここまではね。
うん、そうだね。本当そうだね。本当にそうだね。はい。ということで、ありがとうございました。今回はですね、あの、新企画トークスパーでございます、はい。こういうのちょこちょこ入れていっちゃうんで、
そうです
ね。あの、申し訳ないですが、皆さんお付き合いくださいということで。はい。はい、All right, everybody. Thank you so much for listening. This was Low Blow Boxing. We will see you guys again soon.
Bye-bye.
Bye-bye.